1, 2, 3。 今日はローマの12章1節です。
はい。で、ロッキーとマーラがね、それから花も貝も、ちょっとお休みしてましたけど、その間もみんななんかすごい楽しかったみたいね、よかったみたいね。メッセージは聞かせてもらいました、ね、両方とも2回ともすごい良くて、本当は賛美も聞きたいなと思ったんやけど、誰も録音してないね。あ、してない。いや、いい、いい、いつ OK、いつ OK、大丈夫ね。いや、そりゃそうやろうね。よくわかりました。で、ロッキーとマーラどんなことしよったかっちゅうのを聞きたい、知りたい。おい、おいっちゅうのあったら、おわーったね。2票、3票来ました。はい、ありがとうございます。4票目いきます。まず行ったのが、さっき言った山梨県の山中湖村っていう村なんですよね。湖の中にみんな住んでるっていうのは冗談で、湖の周りにみんな住んでます。はい。で、そこに何をしに行ったかっていうと、実は聖書の、なんちゅうあれは、バイブルスクールっていうのがあって、5月から7月まで、2ヶ月3ヶ月ぐらいを、外国とかいろんなところから来て、聖書の勉強するっていうのがあるんですよ。で、その中の一部で、なんとロッキーとマーラがですね、講師をしてくれと。講師ってわかる？要するに先生してくれってことね。もう一番なんかね、あ、まあいいわ。そういう、はい、ことを頼まれてしもたんですよ。で、しかも何を教えたらいいんかって言ったら、礼拝、ワーシップのライフスタイルっていうね、そういうことを教えておくれと言われましてですね。で、実は今回初めてではなくて3回目かね、やばい、3回目ね、バイブルスクールね。で、行きました。で、今回はね、まず場所は、トーチベアラーズっていうね、世界中にトーチベアラーズいろんなところがあります。イギリスとかオーストラリアとかアメリカとかインドとかいろんなところにあるんだけど、日本にもそれがあって、それが山中湖にあるね。で、それはどういうところかっていうと、ちょっと、こじゃれた感じの、ロッジ、なんか山小屋みたいな、山小屋のもうちょっとしゃれたみたいなやつね。で、そこにいろんな国の人が来て泊まることができます。日本の人ももちろん泊まることができます。で、今回はね、バイブルスタディスクールの生徒さんは、14人で6カ国から来てましたね。ドイツの人からスイスの人、オーストリアの人、アメリカの人、カナダの人、それからもう一丁どこやったの？
チャイニーズ。
チャイニーズは今回おらんやったな。
日本の人も
今回おらんやったな。あともう一個どっかあったけど、どこやったかな。キャナダ言ったよ、確か。言ってない、
言ってない、
言った。まあいいや、とにかくそういういろんな国から来ている、まあ、20代とか30代の人が生徒さんで、すごい楽しかったですね。あ、なんか出てきましたけど、はい、ということで、いろいろ出ました。で、まあ、山中湖なんで湖のそばっていうこともあったりして、富士山のそばっていうところもあったりして、そしてすごい高いところなんです。海から900メートルぐらい上がったところなんで、もうね、すごいね、涼しくて、夜とかも寒いぐらいなんで、6月なのに寒いっていうのはすごいなと思って、すごい気持ちよかったんです。で、まあそういう1日にね、2コマぐらい、聖書の学びをして、で、あとは、ゆっくりいろんなことをみんなと、自由時間に話をしたり、温泉に行ったり、それから、ちょっと湖まで散歩に行ったり、それから雨が降る中でみんなで焚き火をして、その焚き火を囲んで賛美歌って、一人はギターずっと弾いて、お前それ濡れて大丈夫よみたいなとか、それとか、
それとか、ギターで、卓球するとか。
ギターで卓球したん？
そう、シーモンがね、ギター取ったからね、
個人名出ました
ね、卓球のボールをバンって打ったり。 2回も。
あ、だいぶあのカイ君が体験した山中湖とは違うようなんですけど、でもね、まあ本当にねすごい良くて、いろんな出会いもあったしね。で本当に今回の、みんなはすごいなんか積極的にこう話しかけてくれるみんなで、すごい良かったです。花はどうかな、花一番心残ったのってどうやったのかな、山中湖。花どこにおる？ああ、どうなんですか、花ちゃん。
花はご飯
がすごい。ご飯、あ、いいね。これ大事なポイントでね。一週間もおるでしょ。でしかも朝昼晩全部あのトーチベアラーズの人たちが用意してくれる。でこれがまたうまい。これいちいちうまい。もう感動。うん、そういちいちうまい。全部お、すっげえ。っていうことでこれまた嬉しかったし、マーラさん的にはどうですか、ハイライト、山中湖。
やっぱり今年がその勉強しに来たの生徒たちで言えるのかな、若い人たちは、もう今年すごい元気なグループで、ディスカッションの、あの授業の中のディスカッションとかこう関係作りやすいようなグループだったからすっごい嬉しかった
ね。そうやね。はい、ということでいろんな出会いが、まあ、あってね、本当に、楽しい楽しい1週間でした。でそれが終わって今度は、土曜日の朝車で出発して6時間7時間ぐらいかけて、兵庫県の西宮っていうところまで行きました。大阪と神戸の間にあるあの甲子園球場、分かるよねみんなね、あの甲子園があるのが西宮なんですよ。でそこの教会にお世話になって、でそこはなんで行ったかっていうと、なんとそこの牧師さんのふみさんっていう人が、この前の2月にアメリカ行った時に初めて出会ったんですよ。で、ものすごいなんかこう通じるものがあって、なんか響きやもうなんかプリンカンコインみたいなねあって、で絶対今度行きたいなっていうふうに思ってたんで、行くごとにして今行ってもいいですかって言ったら、ああどうぞぜひ来てって言ってくれたんでね、行きましたけど、でこれクロスロード西宮っていう教会をやってます。でここがもうねめちゃくちゃ元気、もうなんか BFF をもうちょっとでかくして、もうちょっとでかい部屋借りてやるかみたいな感じの、雰囲気ですっごいねもう楽しかったです。でも人もいっぱいやしね、まあ、若い人がいっぱいおったんだけど、そして本当にみんながイエス様のことをね本気でなんか大事にしとうっていうか、本気でイエス様とつながって生きて生きよるっていうのがめちゃくちゃよく分かった、ね。であとね、子供たちのグループが結構細かく分かれとって、一番ベイビー赤ちゃんたちはベイビースターっていうね、ラーメンじゃないですよ、ベイビースターっていうね、赤ちゃん星っていう。でそれから、もうちょっと大きくなるとコメッツっていうね、彗星、あの流れ星になって、でもうちょっと大きくなると、なんだスパークスか、スパークスっていうのはあの火花ピチピチとちびよね、ああいう火花みたいなこうキラキラになる。でもうちょっと大きくなって中高生になるとイグナイトって言ってね、火をつけろっていうブォッっていう感じのグループになるんですよ。で中高生、俺らマーラの、恋バナをですね中高生のみんなに聞いてもらったんだけど、それが中高生30人ぐらいおった、
このグループ今
出あ出てるこれこれこれこれこれこれね。でみんなもうほんとマジ真剣に聞いてくれてね、ですっげえ楽しかったです。でまあ、そんな風でね、なんかものすごい嬉しかったね。やっぱ BFF 以外に北九州じゃないところにまたこういうグループあって、そして本気でねやっぱみんな聖書とか読んでいきたいし、もっと自分イエス様とつながりたいし、もっと自分変えてもらいたいしとかいう本気でなんかやってる人たちがおるんやなっていうのが分かってですね、ものすごい嬉しかった。だから今後ここのみんなと結構つながりがねいろいろできていくんじゃないかな。で実際今いろいろ将来どんなこと一緒にできるかねみたいな話を、結構盛り上がってます。なので、ちょっと今から楽しみに、ね、なって、またこの BFF ともつながりができて、なんか交換留学じゃなくて交換何 交換選挙チーム、うわすげえ、これかまずに10回言ったらすごい、交換選挙チーム、交換選挙、もう言わんでいいけど、そういうのができて、向こうから来てもらったりとか、こっちから行けたりとかね、いろいろできたら、またこれはすごいんじゃないかなと、思いました。なので、今日はぜひね、みんなこれ知ってほしいなと思って、これ ね、
日本人、
いや、いろんなと人がおるとよ、それが、そう、それがすごかった。本当にでほぼなんかもうそこら辺の人が普通に英語とか喋るしね、うん、ここも似とるよね、ここのその辺の人がなんかみんな普通に英語とか喋るんで、なんか全然違和感なくて、俺はなんか BFF と同じものを感じたんでね、すっごい嬉しかったし、はい、でそんな風で、で面白かったのが、本当は日曜の晩フェリーに乗って月曜の朝帰ってくる予定だったのに、なんとですね、このいろんな、なんか話をもう一日泊まっていかんかっていうことを言われてですね、でフェリー予約変更とかできるんですかねってフェリー屋さんに聞いたら、あいいですよって言ってくれたんで、じゃあっていうことで一泊伸ばしてゆっくりして帰ってきましたということで、まあね本当に面白い出会いがいっぱいあって、ちょっとみんなと一緒にお礼やったのは寂しかったけど、でもね、すごいやっぱりまたこういろいろつながる、励まし合う将来の、仲間がまたできたんじゃないかなと思って、すごい嬉しいです。はい、ということで今写真見つつ説明してもらいました。こういう時嬉しいね、ハイテクなね、この奥さんが追ってくれるとですね、もう何にも言わんでも出てくる、もうこれすごい、全く打ち合わせしてないのがね、本当にハイテク奥さんで嬉しいですけどね。はい、ということで、その一連の流れをこう振り返りながら、今日の聖書を何のお話ししようかなと思って思いついたのがやっぱりこの箇所でした。でもうね、これっち前も読んだしって思う人がおるかもしれんけど、聖書の言葉は同じ言葉でも何回読んでもいい、うん、っていうか何回も読んだ方がいい、ね、なしかちゅうたら神様の言葉やろこれって、ただの印刷した字だけやないよこれ、うん、俺らを作ったこの宇宙を作った神様の生きた言葉なんよこれ、なので何回読んでもね同じじゃない、読むたんびに違う、新しい発見があるかもしれんし、何よりも生きた神様が今この言葉を通して伝えたいことっていうのがある。だから、あ、これもう一回読んだけ知っとうで、もうこれ何読まんでもいいわ、俺頭でもう全部覚えといて言えるしとか言って読まんやったらめちゃくちゃ損するね、めちゃくちゃ損するね。この間のクーリッシュのバニラ味やって、あ、俺クーリッシュバニラよう知っとうけ、もう食べんでいいやとか思いよったら、実はさらに美味しくなりましたとか書いておくかもしれない、ほら食べんやったら損やろうこれ、ね、もったいねえろこれ。たら聖書の言葉も一緒です、ね、お前から俺これ知っとうと思っても、もう一回ちゃんと落ち着いて読んでみる、これめちゃくちゃ大事だから、この BFF でも何回も、あ、これ前も読んだよねっていうところが出てくるかもしれんけど、それは別にロッキーが手抜きしとるとかね、そんなんじゃなくて、本当に今神様がね語りたいこと伝えたいことっていうのがみんなにあるはずなんですよ。だからそれをシェアできたらいいかなと思います。でもね、ここで勘違いしてほしくないのは、あのロッキーがみんなに一人一人に、あのカイ君にはね神様こういうふうに言ってますよとかね、ジョージ君にはこういうふうに言ってますよとか、そういうことをする役目じゃない、ロッキーはね、ロッキーは一緒にこれをシェアする役目で、神様の自分に向けられた神様からのメッセージを受け取るのはみんな一人一人の役目です。わかる？だからね、神イエス様との直接の関係っていうのを絶対大事にしてほしい、ね、もうロッキーの話聞いたけんもういいやっちゅう、そうじゃない、ロッキーの話はロッキーの話でしかない、ひょっとしたらロッキー間違ったこと言おうかもしれん、ね、嘘言おうかもしれん、ある人がですね、ロッキーの言うことは大体 70% ぐらい嘘やもんねって言ったことがあって、あ、そうやんとか思って俺すげえ笑ったんだけど、でもまあそれは冗談だけど、今笑うとこですよみんなね、はい、あー、 thank you thank you thank you、 それで、で本当にね、あの イエス様から直接メッセージを、ね、受け取る、このことも、ね、習慣にしてほしいなと思いますけど、で今日シェアしたのがローマの12章の1節ということで、これをものすごいまとめてざっくり言うと、俺たちの命全部をこの神様を礼拝するために使えって書いてあるよね。ものすごいまとめて言ってしまうと、そうやろ。しかもこれ今日特別に書いてくれたのは、俺たちのどこを捧げれって書いてある。
体。
体よね。みんな体持ってきた？持ってきたね。家に置いてきた人おらんね。
うん、
あ、でも体はいつもついてきます。俺たちの一部です。そして今俺たちが生きていく中で一番分かりやすいところやろ。自分で見えるし、ね。で触ればこうあるし、ね。そしてさっき隣でね、さっきからずっとこの毛を引っ張って抜こうとしてる人がいるんですけど、痛いやろ、痛いとかさね、それから風がふーついてきたら、あ、冷たいとかね、いろいろわかるわけよ。でこの体を持って俺たちは生きているこの世の中で、この体をどう使えち書いてあるかっていうと、今日見たみたいに神様を礼拝するために使え。じゃあ神様を礼拝するちどんなことなんてね、礼拝ちったらみんなどんなこと思いつく、ちょっと教えてほしいんやけど、礼拝ち聞いたらさ、どんなこと思い浮かぶ？
教会で、
教会で
静まり返る。
ん、あ、静まり返る。他にどうよ、礼拝ち聞いたらどんな
歌、
歌 OK、 歌。それから他にどうですか？聖書を読む。おー、いいね。ほで祈る。いいね。他にどうですか？
コミュニケーション。
コミュニケーション、いいね。なんか
献金する。
献金する、おー、いいね。感謝する、はい。他にどうですか？礼拝地聞いたらどんなこと思い浮かぶ？子供たちどうよ、礼拝地聞いたら。
集まってシェアする。
集まってシェアする、おー、すごい健全やね。はい、他にどうですか？いや、いい意味で健全ですよ。うん、他にどうよ。
一緒に騒ぐ。
一緒に騒ぐ。ニュースやばいな。すいません、ニュース上でドタバタやってました今日。すいません。他にないですか、礼拝って。いっぱいある。一緒に食べる。ああ、いいの出た。いいの来た。
キュン。
いい。は？キュン。
何？
他にどうですか、礼拝地思い浮かぶものない？もういいかな。もうここの人たちは健全すぎて、なんかあのもうちょっとね、あ、まあいいや、違う違うの出し、
外れた答えを求めてた。
そうそう、違うの出してほしかったね。でもね、まあ強いて言えばね、例えば教会で静まり返ってとか言ってくれましたね。でもその後にみんなで喋るとかいうのも出てきて、どっちよみたいな。で答えから言うとですね、どっちもあり、全部礼拝として捧げれって書いてある。すごくね、これ。だここに書いてないのは何ち書いてないかっていうと、必ず日曜日は死んでも教会に行けとか書いてない。書いてないの。でもさ、教会地、普通さ、教会の州法とか封筒とか見たことある？何時会とか知っとう？一番多いの。手術とか書いてある。手術ってさ、痛い、違う、その手術じゃなくて、わかりやすく言うと、日曜日は教会へって書いてある。じゃあ日曜以外どうするよ。どうするよ。
仕事。
仕事するの。じゃあもう教会のことは忘れていいわけ。ね。イエス様のことももう、ああもういいや今日はってなってしまっても OK なのかって。もちろんそういう意味じゃないよね。もちろんそういう意味じゃないけど、でも今日ここに書いとる言葉を見るとね、体を捧げれ、つまり体っていうのは生きとるわけやん。たら生きとる限り全部礼拝やろって。じゃあ礼拝地どんなことすりゃいい、どういうふうに生きたらいいんちなってくると思うんやけど、今ここみんな言ってくれた中にもう答えがもうじゃっかじゃか入っとったよね。すごいわ、もう感動しまくらちよかね。はい、もうほんとすごい。古すぎるね。あのここに書いてあるよ、神様に喜ばれる生きた聖なる 供え物として捧げれとか、これが礼拝ですよ。3つぐらいある、4つぐらいあるか。神様に喜ばれる生き方せって、まずナンバーワン、神様に喜んでもらえる生き方ね。これ深いよ、奥が。じゃあ神様に喜んでもらえる生き方ってさ、どうやったら分かるの？どんな生き方したらいいし、どうやったら分かる？どうやったら分かる？ Google で調べる、
聖書を読む、
聖書を読む、あーいピンポンピンポン聖書を読むよ。聖書はさっき何ちゅった、聖書は何の言葉ちゅった、
神様の
言
った
言葉。ほら来た、おーいピンポンピンポンピンポン、神様の生きた言葉やろ。ちゅうことは神様が知ってほしいことが聖書に書いてあるやろ、うん、だ聖書を読めば神様どうしてほしいか分かるちことやん。すごかろうが、は
い
は
い、
ね、
すごい、
ね、すごいよ。そしてね、生きた、今度は聖なるち書いてある。うわお、聖なる、みんな聖なる人ですか、
うん、はい、
お、なんかいやーちゅう人と、はいちゅう人とおるけど、これどこが違う。聖なるちゃどういう意味やろか。聖なるってどういう意味？
分けてある。
分けてある。なんと分けてある？
この世のもの
と。お、いいね。この世のものと分けてある。特別に分けてある。うん、みんな特別に取ってあるものってある？
特別分けてます。
特別分けてある。ロッキーはね、辛いソースが大好き。ね、タバスコとか、デッドソースとか、それからレッドハートとか、いろんな辛いソースあるけど。ロッキーが特別に取ってあるソースがあるんですよ、ね、すごいもう時々しか使わんやつ、これね、もうね、すごい特別。そんな風に他とは違う、他いつも使うやつはもうレッドホットとかもうジャブジャブかけて普通に食べる、ね、ペットボトルじゃない、ちょっと違う、まあいい、後でゆっくり話そうね。で、聖なるっていうのは他とは違うものとして、つまり別格ってわかる、格別ってね、格が違うよ。これはこれはね、そんな尊重そこらんとは違う、もう特別な時のために使う、もうこれスペシャルやけんって言って取ってやるやつ、あれが聖なるやつ。だから俺たちの体を聖なるものにするっていうことは、要するにみんなと同じ生き方をせんちゅうことよ。やろ、みんなと同じ生き方をせんから、あこいつは違うんや、あこいつはスペシャルなんや、あこいつはすごいんやんっていう風になるわけで、神様に礼拝するということはそういうことですよ。でもちろんこれはさっきの神様に喜ばれる生き方っていうのとリンクしとるよね。神様に喜ばれる生き方をしよったら、自然と他のみんなとは違う生き方になってくるわけよね。なってくるよ。だったら聖なるものになってくる。これ面白いよね。ね、これも面白い。そして聖なる、神様に喜ばれる生きた聖なる備え物。備え物ってさ、ちょっとみんなイメージ湧くかな。どんな備え物って。お供え物。
神社。
スペシャル神社。
神社。
お墓。お墓。お墓に備えるね。他にどうですか。え？あ、献金。
はあ。
特別なものとか大切なものとかに捧げるものか。なるほどね。天の声が今ささやきが聞こえてきます。はい。生贄よね。生贄ってさ、あんま見たことないでしょ。みんな見たことある？生贄って日本でほとんど見らんかな。村とかで。人見ごく人柱。なんかだんだん穏やかじゃなくなってきましたけど。
黒い。
黒い。黒いもの。何でもない。生贄ってあんま聞かんと思うんだけど、この聖書が書かれた時代っていうのは生贄の捧げ、みんな生贄って分かる？みんな子羊、うん、どんなのして捧げるか分かる？そうそうそうそうそう、生きたのを、動物よね、動物よ、だいたい羊とか牛とか、ヤギ、いや人はしてなかったけど、ヤギとかそれから鳩とかね、そういう生き物を用意して、イノシシは違うな、豚はしてないわね。でそういう生き物をまあほふってって言うんだけど、ほふるって要するに殺すってことよね。で、それを焼いて、皆さん肉焼いたらどんな匂いがする？ いい匂いするやろ。でそのいい匂いを神様に捧げますよ。でもね、もっと意味はどういうことかしたら、動物ってね、今やったら動物かわいいとか動物園で見るとかペットとかそういうイメージあるけど、このイエス様の時代、聖書の時代の動物っていうのはこれね、財産やった。財産ね、今財産って言ったら今どこにあるかね、普通は銀行やね、銀行や。だけど銀行から例えば1000万円持ってきてそれを捧げますとかいう、こんな感じよ雰囲気で言うたら。もちろん1000万円殺さんでいいけど、動物やったら殺して焼いてっていうふうにしました。だから自分の財産の大事な生きていくために必要なものの一部を捧げますよって、別もうちょっと言い換えたら命の一部を捧げますよ、言いよることなんだよね。で今みーちゃんが言ってくれたみたいに、特別なものとか大事なものに捧げる、これまさにそうやね。ね、まさにそう。そしてもう一つ生贄の意味は、俺たちが神様のルールを破ってしまった、神様の言いよることを守らんやった、神様こうしてほしいなって思うとのに無視しとった、ね、それでその結果でものすごい悪いことをしてしまったとか、人を傷つけてしまった、自分を傷つけてしまった、もうなんかもうひどいことをしてしまった、あーごめんなさいっていう意味で、ごめんなさいっていうその言う印として神様に大事な動物を捧げる。だから生贄とか供え物っていう時には、自分の間違い、自分の神様のルール破ったそのことを許してくださいっていう意味があるね。次は俺たちが礼拝しながら生きていくなら今どうしたらいいかって言ったら、自分が間違ったところに気づいたら、それをちゃんと神様にごめんなさい、許してください、あの時これをしたのは間違ってました、この人にこんなこと言ってしまったけどそれは間違いでした、神様に喜んでもらえる生き方ができてませんでした、ごめんなさい、すいませんってね、申しませんっていうことで伝えること、それが俺たちの礼拝ですよって書いてある。で教会じゃ何するとこか、みんな知っとうか知らんか知らんけど、実はこれも教会なんですよ、 BFM で。教会ってみんな何しに集まるんって言ったら、これを毎回毎週確認すること、そしてみんなと一緒にできることね、それが教会のすごいところです、ね、でももう一つ言ったら、あんまりいろいろ言ったらわけわからなくなるけど、みんなも実はイエスを信じたら教会になるよね、一人一人が。これすごいよね、生きた教会になる、歩く教会ね、建物じゃない、人間やからね、人間の集まりやからね、イエス様を信じる人が集まってるのが教会ということは、一人一人も教会ってことね、すごいことですよ。はい、ということで俺たちはこのイエス様を礼拝しながら生きていくっていうことをね、もう一回確認したかった。そして嬉しいことに、俺たち間違いに気づいたら、今はイエス様が追ってくれる、イエス様が、ああもうロッキーが間違えたのね、神様ごめんけど許しやってくださいね、もうこいつ何も分かってないんですって言って、イエス様が神様にお願いしてくれるね。なんでかしたら、イエス様がロッキーの全部身代わりになってくれたよね。つまりロッキーの間違いは全部私が引き受けますから、それに免じて許してくださいって言ってくれるよね。そしてイエス様が新しい命をいつもくれますっていうことで、本当に俺たちはすごい、今すごいところにおらしてもらうことができてます。なのでこれからの毎日ね、いろんなこと起こるけど、その中でね、今言ったようにこの体を神様に喜んでもらえるものにして、そして生きたものとして、そして聖なる他とは別格なものとして、そして最後に供え物として捧げていけたら本当すごいなと思いました。ということで今日のメッセージはここまでにしたいと思います。じゃあ最後お祈りをします。イエス様ありがとうございます。今日は、久しぶりにこの BFF のみんなと一緒にイエス様を、賛美して、イエス様を、礼拝、イエス様の言葉を聞いて、イエス様にみんなでシェアしてお祈りをするような時間を持つことができて、また一緒にご飯も食べることができて、一緒に遊ぶこともできて本当にありがとうございます。今日 確認しました。私たちが生きていく生き方、それは礼拝の生き方です。本当に俺たちがこの体全部使って生きている瞬間瞬間全部使って、どんなことをしていようがそれを全部使ってここに書いてあるような生き方ができるように助けてください。俺たちはイエス様がいなければこういう生き方できません。イエス様が十字架に来てくれて、十字架にかかってくれて復活してくれた、そのことによって俺たちは神様に喜んでもらえる生き方ができます。そのことによって俺たちは生きたものになります。そのことによって俺たちは聖なるものに変えてもらうことができます。そしてイエス様によって俺たちは本当の生贄として捧げられることができる。本当にこのこと全部イエス様がいなければ不可能でも、今はイエス様がいてくれるからこそ全部イエス様のおかげで、イエス様の力でできる。本当にありがとうございます。これからの毎日もイエス様が俺たちの命を通してますます輝きますように、そして俺たちがますますイエス様に近く引き寄せてもらって、イエス様に作り変えてもらって生きていくことができるように助けてください。この時間本当にありがとうございます。心からの感謝を込めてイエス様の愛にあふれたお名前でお祈りします。アメン。
ありがとう。